セールズ中。
はい、テールステイチューン第38回です。今回もニコニコ生放送を使っての放送となります。お相手は相変わらず上田美人と
ピアピアです。
はい、なんか前でちょこちょこいじってくる、大丈夫？今機材のセッティングをして BGM もあって音声も入ってるようですね、
はい、問題はない。このなんかほらあの、コメントをどうたらするっていう、以前あのなんだっけ、固定版
はいはいはい、
どうたらみたいなツールをちょっと入れてみたんです
けど、はい
はい、そしたらそのこのブラウザ上のところのメッセージが一切出てこなくて、うん、と思ったらそのツールの方で表示がされてたっていう感じ、
はいはい、
これって何か設定をしたらあれなのかな、その なんつうの、あの固定版みたいな感じになるってこと？
え、コメント書いてる人の固定版が見えるってこと？
ね、これねユーザー ID が見えるの、全員の。
ああ。見えることにそんなにメリットはなくね、こっちでそれを管理できるってことなの？
ああ、今日初めて使うからよくわかんないんだよね。そういうことか。このじゃあ ELE さんのやつを追従できるってことは、これに名前、個別の名前が付けれるとかってことだった気がするんだけど、個別の設定を追加するニックネーム、
今からやってもまあ遅いんじゃねえ、ちょっと全く分かってない感じだし。
これはこっちが導入しとけばもうそれで済むって話じゃないのか。いや、なんか説明のところにもなんかあんま詳しく載ってないんだよね、うん、
すいません、やめます。それは、はい、それはちょっともう意味分かってないのでこの子。
まあ一応なんか、まあ一応そのツールでコメントはいつも見れるような感じにはなってますけど、はいはい、
だからその誰がどの発言をしたかをまあそこに見れるわけでしょ。
見れる、
はい、発言検索できるみたいな。
あ、そうそう、
まあそれいるかなって感じだけどね。
あ、まあそうね。
はい、というわけで第38回始めまして、今回も放送して、まあ、一旦生放送で放送した後にアーカイブでポッドキャストの方に、まあ、使い回すという感じでいきたいと思います。時間も、20時から21時の1時間でお送りします。毎度通りコーナーを、まあ、オープニング、制作者オツの質問のコーナー、まあ、普通のコーナーもろもろやっていきますというわけで、
そっちどういう風に見える？今ちょっと入力してみたんだけど、
あのいつも CM が映るバーがあるんじゃん。
あ、はいはい、
あそこに38回っていうの
は。あ、なるほどね。そっか、じゃあこれ別のやつにしないと分かんないんだよ、こっちがどう映ってるか。
あ、ブラウズ上の普通のニコニコのウィンドウが見えないってこと？
ね、そっちの方だとね、とにかく放送準備中って待ってるからね。
ああ。はいはい、じゃあまあとりあえず普通に始めてみましょうかね。
はい、
コーナーに行きますか。ちょっとオープニングで時間取っちゃったし。
え、コーナーいきなり、じゃあ次のコーナーってこと？
はい。
じゃあ、はい、ジングル行きます。あ、間違った。あ、ごめん、なんかグダグダになってる。
今どう聞こえたの？聞いてた人に。俺の耳には30くらいの SE が鳴ったんだけど、
うん、30度 SE を鳴らしてしまった。
そう、なんなん、同情しとかしたってことなの？
同情しした。
意味わかんない。ビートマニアとかじゃないんだから、もうやめてくれないかな。
はい、
はい、というわけで制作者オツのコーナーです。同人ゲーム制作などに関する質問を、まあ、リアルタイムとメールでの質問で受け付けています。まずはいただいたメールの方を見てみますが、これに制作書っぽいのがありましたね、と思いきや、あ、これがそれっぽいですね。一通読まさせていただきます。
はい、
ややこネームそこつねさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。早速ですが質問させてください。iPhone アプリではアルテミスエンジンをお使いですが、R18 からの移植作業、これちょっとなんかこの方の誤解だと思うんですけど、まあちょっと続けて読みます。
はい、
移植のご苦労をお聞かせください。特にまあ終電の12月での SS 追加という、まあ、ショートストーリーを後で追加したバージョンなどは、 結構なんか変更とか、まあ、元のやつとかあって大変じゃないかと思います。キリキリからの移植自身がそれほど大変じゃないのならこのアルテミスエンジンをもっと広めていったらいいと思います。もう一つ、
はい、
文字表記が独特で好きなんですが、セーブポイントが少ないと残念なところもあります。個人的には全ソフトの PC 版も持っていますのでイベント用させてみれますが、他の方の希望もあるでしょうし、また iPad 対応とかでその辺の問題は解決できないのでしょうか。差し支えない範囲でお答えください。最後に太くなりましたが、12月サントラの iTunes での発売ありがとうございました。新作も楽しみにしております。どうかご無理のない範囲で頑張ってください。というわけで、まあ、移植に関する質問で、
はい、
最初にちょっと誤解があるんですよ。その前にちょっと他のメーカーさんから出させていただいた、R18 という、
あ、その R18 のこと、
多分
18金から、
いや18金じゃないと思う、多分ね。
あ、はいはい、
そう、 R18 っていうのは別のメーカーさんが作ったまた独自のエンジンで、そのうちのギャルゲーの素材を使ってそのノベルゲームみたいなのを、まあ、作れるっていう、どっちかというとそのアドベンチャー作るとかに近いツールなんですよね。
あ、はいはい、
で、まあ、うちらはそこから移植したわけじゃなくて、向こうのエンジンは、まあ、こっちの素材を使って作ったもので、あれとは、まあ、全く別個のもので、一応まあそのキリキリ PC の Windows 版はまあキリキリで制作してるんですが、そこからまあ、その iPhone 版のアルテミスへ移植しを今やっています。そうね、まあそのキリキリと非常に近い、まあ、作りというかなっているので、うん、まあ、移植自体が結構楽は楽なんですよね。
そう、まあ、その命令みたいのが全部一緒ってわけではないんですけど、まあ、基本的にそのマクロ、うん、
はい、
まあ、その共通するマクロを作るという、まあ、キリキリにもそのアルテミスエンジンにもそのマクロを作る機能があって、
はい、
まあ、それを使う、それをまあ同じような名前のマクロを作ることで、まあ、基本的にその移植性が高くなるというか、はい、っていうことですね。
まあ、キリキリを意識というか、まあ、近い方がまあ結局移植はしやすいし、結局そのノベルゲーのスクリプトエンジンはまあ似てるよね。
まあ、仕組みは、
仕組みはほぼ、まあ、仕組みはほぼ一緒だよね。
ただまあそのまんまそのデフォルトの家具とかのあれを、うん、入力してもそれはもちろん動かない
んで、はい、
まあ、それはキリキリと家具はそれぞれ違う、まあ、家具じゃねえや、アルティミスエンジンは、はい、まあ、ちょっと別々の命令の書き方なんだけど、まあ、マクロを一緒にすることで移植性を高めるっていうことですね。
そう、確かにそのキリキリをすでに使って同人ゲームを作ってる方には、まあ、アルティミスエンジン非常に使いやすい、まあ、スクリプトエンジンだと思うので、
うん、
まあ、ぜひ一度試してみられてはいかがでしょう。
まあ、そう、まあ、気楽に試すわけにもいかない、まあ、
別にその試してるか別に、
まあ、その問い合わせていただいて、
うん、問い合わせていただいて、うん、それはできなくはないから、
はい、
うん、はい、というわけで、2つ目の質問で、セーブポイントが少ないなんですけど、これはキリキリというかアルテミスでもどっちでもあれなんだけど、あれって変えれるの？
セーブポイント変えれます、はいはい、ただそのまあそうね、こっちの都合っていうのも結構大きかったかなという、そのサンプルで、まあ、いただいてたセーブポイントの、
はい、
あれがまあ5個だった
で、あ、じゃあ
それをちょっとそのまま使わせていただいてるっていう、
結局そのコンフィグからまあ組み替えとかないと、まあ、セーブポイント、うん、一応増やすことは多分無限にできるわけか、無限でもないか、
あ、無限、まあそうね、セーブ、まあ、メモリの容量によりけりなのかもしれないですけど、
はい、あ、確かに5個はちょっと少ない気もするから、まあ、ちょっとその辺は検討させていただきます、
うん、はい、いつかちょっと、
そうですね、 iPad でも使ってるエンジンはまあ同じなので、それもまあまあ改善したら同じような仕様はされると思います。質問何か出てる？
R8 ググっても見つからないって。
そうね、 R18 って結構18金とかが引っかかっちゃうから、メーカーさんが、うちのページからリンクはなかったかな、多分収穫の12月の単独のページからリンクはあったと思うんだけど、ちょっと今、あ、そうですね、ちょっとリンクを貼って、コメントにリンクを貼ってくださった方がいるので、そちらからちょっと参照してみてください。一応そのうちだけじゃなくて他のメーカーさんが素材を提供したものもあるので、
うん、
いわゆるそのギャルゲーの素材を使って、まあ、自分なりのお話を作れるみたいな感じのツールで、
うん、
まあ、結構遊べると思うので、ちょっとまあ興味のあることは試してみてください、
うん、
というわけで、ちょっと難しい、まあ、中身のことになってしまったので 制作者オツ、まあ毎度おなじみの質問タイムということで、はい、ぼんやりとコメントに何か聞きたいことなどありましたら流してみてください。
さっきその問い合わせをしなきゃいけないっていうようなあれがあったよね。あ、あったあった。76番の米の
うちのページから三影さんのページへのリンクとかは
貼って、直接はまだ貼ってないかな。
あのアルテミスエンジンで検索すればあんま引っかかるよね。
アルテミスエンジンで検索していただけると多分
そうですね。同人のサークルさんが問い合わせをしたり、まあ個人でも別に問い合わせすれば、うん、
ただ今現状その開発、まだ開発段階という一応、はいはい、位置づけになってて、そのドキュメントとか、まあ、そういうもろもろなんかまあ開発する人が必要なものがちょっとまあ足りてないっていうことで、
あとまあそのベータ版的な、
うん、だからなんか完全にオープンに今はまだしてないという話でした、
はいはい、あ、またリンクを貼ってくださったこと、ありがとうございます。
今のところ使用料はまあない、まあ、フリーで使わせていただいて、今後ちょっとまだそれは分からないですけど、
そうですね、
今現状ではただで使わせていただいてます。
ただ現状まあベータ版ということで、若干そのキリキリも触ったことがないとか全く前知識のない方が触るにはちょっとまあ
しんどい
とは思います。
基本的にマニュアルがそこまで整備されてないので、
はい、
まあ、ソースコードというかその、まあ、スクリプトの、まあ、サンプルコードを見てまあ何なりできる人、
そうですね。アルテミスエンジンの質問ばかになっちゃったな
こういう時に今度なんかあのアルティメスエンジン開発をした三影さんをちょっとゲストに呼ぶとか。
そうね。じゃあついでにちょっと移植のことを喋ってしまいましょう。質問にもあったとおり移植作業状況ということで、現在、
はい、
カーニバルのことをもう喋ってしまいましたけど。
あ、そうね、うん、一応ほらメールっていうかホームの方にも あったんでちょっと出しましょう。
一応移植作業を進めておりまして、iPhone アプリとして予定のあったものを一応まあカーニバルの、まあ、もう一
つのデイがすでにもう今出てる状態だよね、
はい、
今
カーニバルにはもう一本、まだ移植の済んでないものがありまして、それの発表後、一応前にお話した通り iPad 版へのまあ対応、まあ、週刊の12月と、まあ、カーニバル、今まで出したものをまあ順次まあ iPad との両用にしていくという作業をしていきます。なので iPad 版というよりは今まで iPhone アプリで出てたものが iPad にも対応することになります、
うん、そう 今現状でもその iPad で動かすことはできるんですけど、
まあ、とはいえ、まあ、エミュレーション上での動作なので、
うん、解像度が iPhone の同じ解像度っていうことで、
なので iPad 版はまあ順次、多分順序的には収穫の12月からどんどんまあ iPad に対応していく感じになると思います。まあ期間的にはちょっと年内いっぱいくらいはかかっちゃうかな。
うん、iPad 版その前にその、まあ、ここに出てるルーデシアの iPhone、
そうです、ね、
iPhone 版で多分両対応先に、
あ、そうですね、出た時にまあ同時になるのはまあそうですね。だから次のまあルーデシアからは最初からもう iPad、iPhone 対応のまあマジバイナルのソフトとしてまあ出ることになります、
うん、まあ、うまく僕がやれれば
そうですね、ちょっとまあ切りの悪いところで止めちゃってたので、まあカーニバルまでは一旦 iPhone アプリとして出してしまって、まあそこはちょっとアップデートで対応していく形をとっております。そうですね、夏コミは以前もお知らせした通り、スペースが落ちているので出ません、冬をご期待ください抽選は運みたいな、そうですね、両用にします。そうですね、カーニバルウォルタニティ懐かしいですね。カーニバルもまあちょっとなんか余裕があれば続きとかもやりたいんですけどね、いろいろ考えています。まあ FF14 配信はもう9月からになります
9月から
9月30日すごいね、魔法とかも出るからね。
あ、 iPhone4 のあの、
はい、
ディスプレイ、これなんて読むのかな、
レティナよくわかんないけど
この、まあ、高解像度の960だったっけ、
はい、
まあ、2倍ずつ伸びてる、今ちょっと今のところ対応は考えてないんですね。
そうですね、今のところは分かんないと思うんだよね、多分その iPhone で今まで見た画面と、まあ、その解像度をきっちり合わせてその合わせたものを画像として入れても、
う
ん、まあ、人間の目にちょっと分かんないんで、ね、そんなにも、
まあ、気持ちその 画面綺麗になるとは思うんだけど、うん、ただそこまでのメリットがあまりないよね。そうだね。ないよね。つか、まあ、こっちで一回 iPhone の4は持ってるんで、
うん、
確認してみたんですけど、まあまあまあ、今までのでも十分いいかなと判断しました。
はい、そうね、コミケン抽選のことにもろもろ書いてあるけど、別に俺ら大したことないからね。あと結構その島中とかお誕生日席のサークルってほんと抽選なんだよね。落ちるときは落ちるみたいな、
うん、
なので皆さんもなんかサークル申し込むとき気をつけてねみたいな。うっかりその抽選発表前になんかそのグッズとかソフトとかわーって作って、うん、よし行くぞと思ったらスペースがありませんみたいなことはまあまああるからね、
うん、
そうね、多分そうだな、解像度が高いから実際は綺麗なんだろうけど、 iPhone とは iPhone4 で比べるとまあまあ今のところうちだがその大幅にグラフィックを上げられる感じではないのに、うん、ないのでちょっとまあ後々考えはしますけど、あとまあ iPhone4 もちょっと今普及に戸惑ってるというか白も出ねえしみたいなことになって、まあ、そういうこともあるわな。制作者オスタっぽいお便りは他は違ったかな。そうですね、あとは審査コーナーと普通で喋る感じかな。
はい、じゃあとりあえずは次のコーナーに行きますか。
はい、
はい、
レイリズステイチュー。はい、というわけで普通のコーナーです。まずはメールでいただいた普通歌を読まさせていただきます。はい、ややこネーム匿名希望さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオいつも楽しく配置をさせていただいています。収録時間を合わせると大変という話をしておられましたが、
うん、
スカイプのボイスチャットを使ってみてはどうでしょうか。
自宅でお互いにっていうこと。
そう
これ
は、まあ、1回、まあ大人数というかまあ他のサークルさんとのラジオの時やったことあるんだけど、うん、まあやりにくいんだよ ね,
ね。これどうしてもそのディレイがかかっちゃうというか、まあ、どうしても 0.5 秒から1秒ぐらいの差が、
そうね、
会話にはなりづらいというか、
うん、そうだからまあその白夜さんと俺が本当に離れてる、家が離れてる、まあ、地方とかに住んでるってのは、
うん、
まあまあやるんだけど、まあ集まれる環境なのでそんなにまあまあ使うあれはなくて、まあ一応なんかゲストさんとかを呼ぶときにもスカイプは便利かなと思うんで、ちょっとまあスカイプ環境は試してはみたいんですけどね、
うん、
まあゲストコーネージまあいいかみたいな感じではあるんですけど、
うん、まあでもまあそうね、
一応それは簡単なんだよね。まあ前ラグがあんなにあったのは環境なのか何なのか分かんないけどね。
あでもそのいやでも100ミリセック以上はディレイは出てますよ、なんか、うん、あのまあ、仕組み上しょうがないんだけど、
はい、
まあそこはどうしても難しいところで、やっぱインターネット使うってやるっていうことはね、
うん、そうね。はい、というわけでゲストさんが来るとかなら考えてみます。もう一つのメールは、審査コーナーで読むので、また普通歌の、うん、そうね、ニコ生版ということで適当に何でも質問を、はい、なんか
漠然とした
普通の質問みたいなを2分間か3分間ほど受け付けます。そう、今俺、
うん、
横でまあ彼女来てるんだけど、
今日彼女連れなの。
彼女連れなんだよ。もうしょうがないからね。もうそう、今はなんかその旅行イベントっていうのがあって、それはリアルタイムでまあ、
うん、
24時間じゃないけど、まあ朝から晩までそのイベントが続くっていう状態で、
うん、
あ今の時間帯もまあ一応動いてるんだよね。
それは会話とかいつもできるわけじゃないんだよね。
そうね、旅行の日を初めに2日間決めといて、その2日間、うん、まあ、ずっとそのイベントが起こりっぱなしになるっていう、うん、ま
あ、
実際にその熱海旅行へ行ってるっていう体で、
うん、
まあその中の時間が合わせる。例えばその12時頃に電車で出発して、
うん、
まあ、2時間その電車に乗ってるイベントが続いて、
うん、
で熱海に着いた頃にその降りて駅前にいるシーンがあってみたいなことで自分でその熱海に行ってる人はもう完全にまあリンクして楽しめるみたいな。
それ音とか出ないの？
音出るよ。
ちょっと音出してみたらいいじゃん。
音入るかな。
あ、入ってる。これってコナミに訴えられないよね。
大丈夫じゃね。わかんないけど。いや、俺の彼女だからさ。そう、これをなんかその一日やってるから、そうラジオの時さ、結構機材とかのスタンバイとかいろいろあるんじゃん。なんか事前にその用事はないかなって調べて、確か今日とか何もなかったなとか思うんだけどさ、あ、そういえばなんかリンコと旅行行く日だとか思って。ほんでこのイベントも8時も固定なんだよね。
ああ、
時間変えたりできないからさ。
じゃあ今旅行中なのね。
旅行中なの。そのリンコとその旅館に泊まって卓球をやるという驚くようなリア充シチュエーションですね。俺卓球に負けましたけど。なんかすごいよね。なんか未来だな。
はい。
はい、というわけで、サカサカっと質問に答えます。マグネット、そうですね。俺、実はまあその、芸能事務所所属で。
嘘つけ。
まあテレビに出たんですけど。まあマグネット、その、俺が出たのはそのトーク、まあゲストさんの方とトークするところだったんですけど、一人の荒木ビビさんっていう方だけがタレントで、まあ僕ともう一人出てた、まあ見てた方は分かると思うんですけど、僕とまあ電撃の編集者さんがまあ出てて、で僕らはまあ素人なんですよね。だからそのカメラの映り方も分かんないし、なんかまあジャーマネも来てねえし。そう、あれがもうちょっと大変だったね。で結構そのトークの時もその3人で普通に喋ってるとこ撮るんだけどさ、そのカメラの向いてる方向とか意識しなきゃいけなくて、なんか例えばその俺と向かいの人が喋ってて、対面の人が喋ったらそっちの方にカメラが行くから、はい、一旦その会話を切らなきゃいけないとか、なんかそういうことを考えながら会話しなきゃいけなくて、まあ、すげえ喋りにくいんだよねあれ。なんか思ったようになんか喋れなくてさ、なんか
入場シーンがちょっともう、
まあ、笑うだろう。俺も自分でやってる時笑ったからね。そのあれ5回くらいやってるからね。階段の上から降りてきてくださいって言うのでな、はいはいとか言ってとっとっと言う時で早いですとか言われて、とか思ってほんでそのポスターとかを自然になんか見ながら降りてきてくださいとか言って、事前にとか言われてもなみたいな。
あれって肩書きはなイラストレーターとかなってた、漫画家になってた。
一応事前に聞かれて、まあイラストレーターでいいですって言ってたんですけどね。結構そのイラストレーター兼漫画家とか言ってたと、まあ見てる人にまあそんなどうでもいいからね。まあ、イラストレーターとかでいいですよとか言って。あ、でも結構あれって1時間半以上喋ってたから、実際使われたシーンって多分10分あるかないかなんだけど、一応ホームページ、マグネットの公式ホームページに、残りのトーク部分って結構半分くらい映りますんで、そこでまあまあそこそこ面白いこと喋ってると思うので。
じゃあプロデューサーとしてもその、
そうね、
話をするわけ。
そうね、意外とやっぱ削られちゃってたからね、まあまあぜひ見てください。Android に移植とかもまだ難しいですね。 Android 市場がまだ日本では発達してないのと、あとまあ使えるエンジンがないということですね。トリックロジック面白いです。これはちょっとかまいたちとかが好きな人はぜひ買ってほしいというか、まあ、PSP 持ってたらその序盤のチュートリアルっていうのが無料でダウンロードできるので、ぜひこれをやってみてください。もうなんかめちゃくちゃ難しいというか、5本くらいシナリオあるんですけど、今その4チュートリアル終わって3本目かな、女子寮の話もうな、みたいな、すごい難しくて、で今そのキャンペーンみたいなのやってて、最終話がそのゲーム内でその答えが出ないんだよね。で答えが出ないんだけど、1週間か2週間後にまたその分割配信、ダウンロードで分割配信があって、まあ、そこで回答編みたいな感じで、あのなんか名探偵コナンとか金田一みたいな問題編で事件が起こって、まあ、みんながそれをゲームの中で推理して、で1週間待ってその解決編がまあ来るみたいな。で一応その今売ってるバージョンの中でもその犯人当てみたいなのやってるんだよね。最終話の回答ってまだ出てないわけだから、最終話みんなで推理して、それをまあネットで送信すると、まあ、その正解者の中から抽選でなんかもらえるみたいなのがあって、まあ、これがもう非常によくできてて、なんか短いシナリオを読んで、まあ、推理するんだけど、本当に短いんだよ。もう短編小説くらいの長さなんだけど、もう謎解きがもう猛烈に難しくて、ちょっと詰まる人とかチュートリアルで詰まるんじゃないかなっていう
あ、そんな難しいんだ、
感じで。ちょっとこれチュートリアルだったら無料で落とせて、10分か15分程度で遊べるので、ちょっとやってみて 本当にミステリーとか好きな人はもう強烈におすすめです。俺はもう大学行かなくなってからずっとなんかミステリーを読んで都合してたので、もう本当に都合のソフトですね。
ラブプラスアーケード版、
アーケードは今日は日夜の実況するを見てました。ちょっとまあ今日仕事でちょっと行けなかったので。アーケードはなんかそのラブプラスのシステムあんまって感じなくて、ミニゲームと会話をちょっとその筐体でやって、うん、まあ、その特典によってそのトレカみたいなのが出てくるみたいなので、まあ、そのグッズを集めるゲームみたいな感じに今のところは調整されてる感じで、
データとかってそのカードに保存されてるみたいな。
そうね、今のところまあ DS と連動はしないっぽいんだよね。なんかその磁気カードみたいなでプレイヤーの情報を記録して、まあ、毎回その、うん、なんか彼女との会話とかミニゲームの成績とかを記録していって、まあ、景品を出すみたいな感じのあれになって、まあ、今後、まあ、まだ調整をされるかもしれないですけど、一応まあそういう仕様みたいですね。はい、そう、アーケード版出て、そうですね、俺の彼女はリンゴです。そう、熱海、リアルで多分行ってる人もいるんだよね。リアルで行ったらこれかなり楽しいと思うけどね。
これって十何日からもう始まってるんだっけ、キャンペーンみたいな。
何のキャンペーン？
その、熱海に行こうキャンペーン。
ああ、そうそう。前からやってて、旅行期間も結構幅広く取られてて、土日にいつでも設定できるんだけど、うん、7月の半ばから8月末くらいまでを設定できて、うん、でその約束した日にまあ行くみたいな感じで、
もう今年はそういうなんかイベントが多いね。ほらなんか静岡だっけ、そのガンダム、
う
ん、
ああそうだね、
とか富士急でエヴァだっけ、
うん、なんかやっぱその一つのコンテンツを、その例えばアニメとかだったらアニメ全部見終わっちゃったら終わりなんだけど、うん、まあ、それを継続してまあやっていくみたいなことが、まあ、いわゆるなんかオワコンにしないために終わっちゃったコンテンツにしないためにいろいろやっていくというのはあって、そのゲームの続編をそんなにポンポン出すわけにもいかないからさ、
あ、
まあ、こういう手は非常にいいと思うし、まあ、ラブプラスは最初からまあそれを作って考えて作られてるからね。その熱海っていう実名を出して、
うん、
まあ、実在の旅館とか名所もあるみたいな設定になってるから、
なんかほらそれ持っていくと布団1個引いてくれるとか、
あ、そうそう、それはすごいね。そこに DS を外入れる感じのシュールみたいなあるよね。すごい、なんかそのなんだろう、俺がなんかちゃちゃっと関わったなんかトゥルーティアーズとかいうアニメもなんかその、うん、住民票、前ラキスタでやってたじゃん、ラキスタのアニメキャラが住民票発行されてなんか正式な住人として認められるみたいな、
うん、
なんちゃって企画をなんかトゥルーティアーズでやってて、なんか昨日俺ニュースサイトで知ったんだけど、
うん、
なんか富山の住民としてなんかキャラクターが認められましたとかって、えとか思って何してんのとか思ったんだけど、なんかまあまあそう、
イベントはないの？
イベントなんかやってたらしいんだけど、そのなんかその市民会館ホールみたいなところで、はい、それなんかその市長さんか誰かが出てきて、なんかその住民票
市長さんが出てきたの
贈呈式みたいなのやってなんか
すごいね、
うん、富山そう、なんかそんなんやっててね、え、なんか三代吉だけ外されてたけどなんかヒロイン3人と主人公みたいな
悲しい、
うん、まあ、三代吉はまあ愛ちゃんと一緒に住んでるから、まあ、住民票はそういうことでみたいな、まあ知らねえけど単に省かれただけだと思うんだけどまあでも結局そのアニメ終わってからもうだいぶ経ってるのに、なんかそんなことでいじってもらえるのはまあありがたいっすなとか思うんですけどね、
うん、
そうね、アイマスのイラストレーターとして呼ばれたっていうか、あの番組に呼ばれたのも実際そのずっと前に俺がそのデジエの文法っていう番組出たんだけど、あれとまあ実は制作会社さんが一緒なんですよね、うん、まあ、そのご縁で、まあ、なおかつアイマスともちょっと関わりがあるってことでまあ呼んでもらったという感じなんですよね、
うん、
そのなんでお前が出てんのとかいうのもあると思うんですけどまあそういう事情であります。そうですね、これはリリース連絡って感じ、そんなとこかな。そう、明日ワンフェス行くんだよね、
はいはい、
ほんでワンフェス俺初めてだからさ、ほんで多分俺日曜が休みになることが極端に少なくて、うん、もうちょっとなかなか行けないと思ったから明日もう全力で行く感じだよね。もうその朝もう6時台とかに出てもう会場へみたいな。でも俺ワンフェスに対する前情報が全くないんだよ。そのどこへ行って何をすればいいのかもわからないし、そもそもそのどういう状況でフィギュアを売ってるのかも全然知らないんだよ、
は
あ、何売ってんのみたいな感じで、
まあ、フィギュア
売ってるんだろうけど、
ガレージキットとか、
そう、今6時じゃ遅いとか言われたけど、多分そのガッツリ買うのは多分6時じゃ遅いんだよね、
うん、
なんかそれを言われてて、まあ、かといって始発とか出たらさすがにまあ死んじゃうし、まあ一応明日なんか友達に引率してもらうので、うん、まあ俺一人いたら多分死んじゃうからあのいわゆる若男殺しをされて終わるからそう別になんか全然知らないから欲しいものがあるってわけじゃないんだけど、うん、そうなんかその数年前にその友達が行った時にその中の写真とか送ってきてもらったら結構その、うん、ディーラーさんがその作るわけだから本当にそのフィギュア化されてないその商品キャラクターとかがなんかフィギュアになってたりして、
ああ、
はい、なんかそのさっき出たそのトゥルティアーズとかアニメのキャラとか俺のなんかその関わったそのゲームとか小説のキャラとかあってそのオフィシャルで商品化されてないものがそのフィギュアになってたりして、なんかそういうのはなんかすごい欲しいんだよね。
あ、ステージで声優さんも出るって。
あ、そうそう、なんか商業ブースのなんかそのイベントとかでなんかそういうのもあるらしくて、
うん、
なんかそれは見てみたいんだけど今のところなんか情報がなんか集めづらいというか全然わかんなくて、なんかそのガイドページみたいなのないのかな、なんか
あ、カタログは売ってるん、売ってるって言うんだけど、
売ってる売ってる、ただちょっともらうのは明日なんだよね。友達にちょっと頼んでるんだけど、もう近所じゃ売ってないんだよね。もうなんかでかいの上のフィギュア、俺はなんかその中に行ってた友達がシャーメン取ってきたのを見せてもらったことがあるんだけど、え、買っといてくれなかったのとか言ったら金がなかったとか言われて、もういいよいみたいな頼むよとか思ったんだけど、なんか結構やっぱり一点物みたいな感じ、まあそのなんか結構お値段も張るし、なかなかコミケみたいにガバッと買ってくるわけにはいかないしないけどね、
うん、
そう本当に雑談になっちゃったけどねそうだからその行ってないんだけど秋葉ブログさんとかでなんかレポとか上がると結構その時出展されたフィギュアとかいろいろ出てて、なんかすごいいい出来のものがあるんだよね。やっぱり量産のやつも最近すごいいい出来だけど、
うんうん、
なんか本当にディーラーさんが作ったなんか一点物みたいな、もうものすごい完成度で、あ、ちょっと欲しくなるなと思うけど、やっぱ買えないんだろうなとかあるね。そう、瓦礫だから色塗りされてないのあるとやっぱ作れないんだよね、
うん、
なかなか俺もそういう技術は持ってないので、うん、まあ明日はちょっとまあ初めてなので、まあまあ行って楽しんでくる感じでいいかなと思っています。
はい、
ディーラーさんってイケメン多いマジでどうでもいいんだけど別にそう、俺もどれくらい値段なのか相場は分かんないんだけど、でもなんかおいくら万円的なものは結構あるみたいなね、やっぱり
やっぱ 2,3 万ぐらいはするんでしょうね、
うん、
僕も明日は午後からちょこっと顔を出そうかと思っているんだけどね、う
ん、何時くらいまでなんだろうね、あれ普通のイケットと一緒で3時4時くらいまでなのかな、そのくらいじゃダメだけどと思うんだけどはい、というわけで完璧な雑談になってきましたので、次はちょっとメールを読んでから新作情報のコーナーに移りたいと思います。
はい、
フィールズステイチュ
ー、はい、新作情報のコーナーです。まずは質問と合わせてお便り1つ読ませていただきます。ロードが遅い、はい、ややこネーム秋野七尾さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、先日放送を初めて聞きました。のほほんとのんびりまったりした感じで楽しむことができました。そんなほのぼのした感じだったかなありがとうございます。ところで質問なのですが、ワイヤードウィジェットウィッチーズは iPhone でリリースされる予定はあるのでしょうか。また新次衝撃カーニバルのカーニバルイブがリリースされてないようですが、リリースはされるのでしょうか。はい、ということで、一応ワイヤードウィジェットウィッチーズに限らず今後まあ出していくものに関しては、一応まあ今のところまあ無理なものがない限りは移植、
はい、
まあ同時発売くらいはまあ
目指して
一応両方で出すつもりではいます。もちろんファイアとウィジェットウィッチ持ってます、
はい。
そして新次衝撃カーニバルカーニバルイブ、これはさっきちょっと話しましたけど、一応、今週か
今週だね
あたりに移植作業が終わり、一応アップルへの申請を行いました、
はい、
なので申請が問題なく通れば、来週半ばから後半くらいにリリースされるかもしれない。
多分7月末かな、
末から
8月超えるか、
はい、そうですね、時期がまだちょっと未確定なんですけど、一応申請は済んでますので、発売されます。今回ちょっと収穫の12月よりも若干ボリュームが増えていることと、後々ちょっと iPad にも対応するということで、実験的にお値段を若干上げさせていただきました。 300いくらなんだっけ、あれは
350円
はい、350円で、まあそのふざけんなという方と、儲かわないという方と、まあエンサーの声が聞こえる感じなんですけど、一応まあそのお値段出して様子を見てみます。はい、そうですね、結構ボリュームが上がってきちゃうと難しいんだよね。かといってその500円600円と上げるわけにもいかないし、12月がまあ230円なんで、まあ、あれを基準に考えてるんだけど、うん、まあ、12月の単品よりは相当ボリュームは多いんだよね、うん、
多分、まあ、12月ちょっとバラバラだったもんね。
まあね、
その長さが、
うん、多分一番長い8月くらいはあるっていうか、8月より長いことなのか、8月と一緒くらいか、
うん、同じぐらいだね、うん、まあそのデイと同じか、
うん、あ、はいはい、なのでちょっとまあ350円で我慢できる方は、ぜひ気が向いたら遊んでみてください。
はい、
あのこの寝らせて難しいんだよねこれ。バラバラだもんね他のとこも、
うんうん、ノベルゲームってわりかし高いよね。
わりかし高い、
まあ、メーカーのちゃんとしたところの移植物とか、
うん、まあ、実際うちはその PC からの移植だから、まあ、労力は他の、まあ、オリジナルで1本作るよりかかってないんだけど、うん、まあ、まあそれでもやっぱり大変だし、
うん、
あんま値段下げちゃうともう、もう出せなくなっちゃうからね。100円とかにしちゃうと。まあ、まあちょっと無料ソフトも今後まあちょこちょこやっていきますんで、なんとかまあこの値段で様子を見ていきたいと思います。なのでコミケにも出ないんですが、一応9月10月まあ秋以降に、
はい、
iPad 版への対応、あとルーデシアの移植、
どっちが早くなるかってとこだけどね。
まあね、ルーデシアも一応分割パッケージになりますので、うん、まあそんなに間を空けるつもりはないですけど、まあ、その年秋から年末年始にかけてくらいで、まあまあ、
そうね、
一本揃う感じで。
この夏休み頑張って作業する感じかな。
そうですね。ティアとかサンクリに、秋から出ていこうと思います。そうですね。前にもちょっと話したんですけど、僕の仕事がまあ、8月でもう全部終わるんですよね。
全部終わるとか。
全部終わるっていうか、まあ、その抱えてた仕事。結構その仕事自由業だから、その受ける受けないとかでそのまあ時間を調整できるんだけど、もう連載とかで受けちゃうともう動かせないんだよね。なんかそれをちょっとまあ片付けてしまうというか、まあちょうど契約が終わるのがまあ8月なので、
生々しいね、なんか
まあ生々しいというか、実際まあ正直年始で実は終わるはずだったんだよね、契約期間。それの思いっきり伸びたのがまあ1個あって、まあぶっちゃけサマーゴーズの漫画なんだけど、あれはほぼ半年以上ちょっと延長されてしまって、それでまあ一応8月で片付き、受けてた細かい仕事も片付き、抱える仕事としては多分今やってるマスラオの続編である冷戦の連載を、ザ・スニーカー市場で続けさせていただきますが、まあそれ以外は一応まあ仕事は全部終わりということで、単発仕事も抱えてるのは一つ二つありますが、まあそのくらいですね。まあまあ晴れて、まあ9月から無職ではないけど、まあなんちゃって絵描きみたいな感じになる、なってい
く。いや絵描きでしょ。
絵描き気取りみたいな感じの、もう実際隔月しかないとなるとかなり仕事少ないんだよね。
あ、
だから月に多分2日か3日くらいしか働かなくていいみたいな。
じゃあ FF14 でみんなと会う感じ。
そう、 FF14 でまた会おうみたいな。そうだから結構その連載とか俺結構固めちゃったんだよね。バランスいいのって多分その連載1個持って、あとその単発の仕事を受けて、うん、まあ忙しい時はその単発の仕事を減らすとかにしとくと、
うん、
まあ、バランスよくいけるんだけど、
うん、
結構連載がたまたまなんだけど、やっぱ3つ4つ被っちゃって、
うん、
まあ、ちょっとスケジュールが動かせなかったんだよね。
うん、
自分でその休み作ろうにももうきっちり埋まってってるから、やっぱ同時に作業とかももう全くできないんだよ。うん、
まあ、今のところ移植がちょっと若干メインになってるから、
うん、ま
あ、
たまたまその俺の作業はいらなかったから幸いなんだけど、なんかちょっと9月からまあその今ちょっと働かないとか言ってたけど、実際にはその同人ソフトの方にまあその時間をまあシフトする感じで、まああと F なので、そうサンクリとか、コミュニティアとかに出て、そう結局その漫画をちょっとやりたいなと思ってて、まあ今までちょっとコミケとかにたまに出てパロディとかやってきましたけど、まあオリジナルとかちょっと練習してみたいなということで、まあ多分半年か1年くらいあんま仕事をせずにちょっとオリジナルのなんかを練習してみたいなと。実際俺漫 画家になるつもりで業界に入ったんだけど、うん、特に漫画家にはなってないんだよね漫画にはなってないというか、
まあ、漫画は描いてるんでしょ
けど、うん、そのコミカライズが偶然のあれなんだよ本当に、うん、たまたまそのかぶってきちゃってオリジナル描く機会がなくて、でまあオリジナルをなんかやってみないみたいな話もあるんですけど、あんま自信ないんだよね、うん、実際その漫画で描いたことがないから、俺が初めてその連載漫画で長いストーリー漫画みたいなの書いたんで、アイマスが初めてなんだよね。 あれが初めてでいきなり連載させられるっていうなんか状況で、なんかちょっとなんかそういう仕事が来てもなんかうわできっかなみたいな感じなので、ちょっと半年か1年くらいちょっと修行してみて、まあ無理そうだったら無理みたいな感じでちょっと漫画家はやめようみたいな感じにして、まあ実際その漫画を自分でオリジナルで作っておけば、その後々そのまあ、ネタとかキャラとか、まあ、ゲームに使ったりとか、
うん、
まあまあゲームの何かをちょっと自分で漫画にしてみるなり、なんか一応まあそのテイルズ中の活動としてやろうとは思ってるんだよね、
はい、
なんかそういう意味でまあティアとかサングリとかにはそんな感じで出ていきますね。新作の移植作業のパーセンテージ、
これは ルデシアとか
多分ワイヤードジェットイッチのことなんですけど、まあ、まあこれ連作になるんで、その続きとか考えるとまだ 10% もいってないんだけど、うん、まあ1作目の1パッケージ目とすればまあ半分は超えてます。半分は超えてるというか、まあその他の素材はまだ作り始めてないからあれなんだけど、
うん、
まあ、中身的にはかなりできてますね。まあ 50% 超えと言っておきます。ルーレシア楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そう、iPhone で多分初めて遊ぶ人もいるから。
うんうんうん、
そうですね、あとその iPad とか iPhone での電子書籍にもさっき言ったまあその漫画とか再利用できるんで、その辺のなんか電子同人誌、まあ、そんな言い方しないけど
最近出始めたよね、うん、そういう
一応コミケットのなんかでもそういうサービスを始めるとかで、まあ、そういうのに乗っかるもよし、自分たちでビューを作って出してもよしで、
まあビューは出してやった方が、
うん、
まあ、お金はいただける感じなんじゃない、
まあ、分かんないけどね、コミケのシステムはちょっとまだよく分かんないから、なのでちょっとその辺もやりつつ、あとゲームの新作もまだまだちょっとネタだけがあるものとか手をつけて完成してものいっぱいあるので、うん、本当には今年もう秋からがまあ本番みたいな感じで、ちょっとやっぱこの1年はもう一色一色で、
うん、
まあ、新作を作ってないから、まあ、ちょっとこっから時間をフルに使う感じで、うん、頑張っていきたいですね。本当に沈黙の1年間に等しいみたいな何もやってないことはないんだけど、実際まあサークルとしては本当に移植作業ばっかりやってて、
うん、
うん、実際中でやっぱいろいろちょこちょこ下積みというか、まあ、準備はしてたから、ちょっとまあ9月から冬にかけては新しい動きが見られると思います。
うん、
うん、そう、収穫をアニメ化したですね。そう、なんか一個やっぱりアニメ化っていうのはなんか俺の中でやっぱ
目標
ではあるんだよね。実際なんか仕事でまあいろいろやって、なんか本が出たりとか、まあ、作ったゲームがでなんかその iPhone とか出たりとか、
うん、
まあ、同人の場所で売ったりとかいろいろあるんだけど、やっぱまあ俺が絵描きだからかもしれないけど、
うん、
まあ、アニメってやっぱコンテンツ、オタクコンテンツのまあ到達点ではあるわけじゃん。オタクコンテンツってまあ人気のあるものがまあアニメになるみたいな、
うん、
あの一応到達点でもあるし、あとまあ俺が絵描きだからかもしれないけど、自分の絵が動くっていうのはまあかなりの、
うん、
まあ、快感ではあるんだよね。なんかそれをまあもう1回2回自分の作品で見てみたいなとはあるしね。そう、アニメ化してほしいですね。コンシューマー化もしてほしいですね。そうね、俺とかまあものすごい人脈を持ってるんだけど、誰とも積極的に接触をしないという。そうね、PA さんやってくれないかな。
さすがに難しいんじゃないかな。
まあ堀川さんにぶん殴られるんだよね。そんな暇じゃねえよみたいな。確かにルーデシアとかもなんかそのノベルゲーでも楽しんでいただくのももちろんですけど、まあ、他の媒体で見てみたいなのがあって、そうね、一旦その自分たちのまあ作ったものってやっぱ楽しめないんだよね。その、
うん、
まあ、ノベルゲームをそのやってる人の感覚っていうのは俺らにも分かんないんだよ。ただそれがその別の媒体、例えばその漫画とかになって例えばそれを読むとかだったらまた違ったまあ感覚あるだし、うん、まあ、アニメとかになったらまたそれも面白いかもしれないし、
うん、
まあ、そういうところは狙って目指していきたいですね。
はい、
えらい吹きましたね。でかいこと吹きましたね。アニメ化って。
まあ3年後どうなってんだか。
そうね。まあ3年後アニメ化どころかみたいな。サークルもなくなっとるし、俺の仕事もなくなっとるみたいな感じになってるかもしれないけどね。そうね。同人と仕事、収入の割合はどれくらいですか？今のところは半々くらいです。そう。そうですね。同人ゲーム、俺実は同人誌のもう活動ってもうほとんどしてなくて、うん、まあ時間がないからなんだけど、
結局でも年2回出してるよね。去年も出して
る、ね、出してるけど、あれ結局その過去の時間がなくて、
まあ3万円の売り上げ
3万円の売り上げっていう壁サークルなのにそう、儲けようと思えば多分儲かるんだけど、
その10万円の売り上げの利益3万円だ
った、ね、そうそうそう、なんかその8ページだか12ページの方、なんかその大急ぎで特急ってものだと値段が高くなってさ、でその100円で売っちゃったから、100円でまあその1000部以上売ったんだけど、まあコストがまあ7万以上かかったから売り上げが3万円っていう多分コミケのカフェサークル最低だと思うんだけど、うん、そうね、エロン漫画書いて稼げばいいというか、まあその同時誌をしっかり、その例えばそのページの分厚い内容のある本を作って、まあ500円とかちゃんとした値段でもきっちり計算しておれば、まあ利益が出るので、まあ、それをまあ仕事の代わりというか、まあ、俺にとってまあ仕事と同時でそんな変わりはないんだけど、
うん、
まあまあちょっと収入とかもバランスいうことってかな。そう、俺仕事なくなっちゃうから結構その辺は考えないと普通にお金がない人になっちゃうので、まあ、その辺は頑張ります、まあ、だから同時と仕事の収入は今のところ 50-50 くらいですが、これからちょっと同時の割合をガッと増やしていかないと、うん、まあ死にますね。個人で夏コミは出ます。まだ夏コミの準備は何もしてませんので、まあ、かなり怪しいことになってます。一応まあそのアイマスペースを取ってるんで、アイマスのなんかちょろっとした本を出すと思います。大槍さんをゲストで呼べるほど俺は偉くありません偉くないというか、俺なんかその知り合いの人とかもあんまなんか声かけれないんだよねなんか知り合いの人いっぱいいるんだけど、なんかコミケとかで挨拶行くのもなんかその気引けちゃうからさ、多分俺親父さんのとこの本とか普通に買いに行くからな並んでなんかそんな感じの人なんだよ、もう治んないんだよね。同人ってそんなに儲かるもんなんですか？人によりますコミケとかやっぱすごいよね。うちの出てるとこが一応なんか去年の冬とかカフェサークルだったんだけど、
うん、
まあ俺とかその直前に薄い本をなんかちょっと釣っただけだからさ、段ボール一箱がもうポトッと出てるんだけど、
うん、
なんか横のサークルとか見るとさ、もう壁一面に段ボールが釣りになったりとさおいおい何これみたいなこれ全部売れたらおいくら前になるんだろうとか考えると、もう夢が広がりにくなんだけど、まあ俺のサークルはあんまり夢が広がらないみたいなまあ印刷代だけどものすごいからね。まあ大概の人は儲かってないと思うよ、うん、壁サークルでまあきっちりその実際そのなんか印刷費ってかけようと思えばすごいかかっちゃってさ、
うん、
なんか実際その3000部とか売れても利益出ないってことがあったりするんだよね。
あ
うん、なかなかまあそのまあお金儲けるだけはコミケの楽しみ方ではないし、
うん、
まあ、まあ趣味で作るなりなんなりすればいいんじゃないですか。
でも3000部ってすごいよね。売れてないラノベより出てる感じだよね、それ下手すると。
そうね、実際まあそのコミケでまあ言ってもやっぱコミケの数ではあるんだけどね、
うん、
実際その物理限界であるんだよ。そのコミケって搬入量が決まってて、
うん、
多分2万部くらいが限界なんだよね。
その
2万部まあ2万部くらいが分なんだけどまあ実際搬入量とかもあるから、まあ商業とはやっぱ別の世界なんだけど、やっぱ売れてる人はすごいなと思いますね。なんか壁に近い島とかなんかいろいろなんか有利な場所とかあるよね。なんか柱の後ろとかさ、トイレの影みたいなとこにあいつられるとさ、なんかうわーみたいな。
あ、トイレの近く率は多いよね。
トイレの近く率なぜか俺ら多いんだよね。そう、なんか大阪のなんかイベントに行った時さ、うん、なんかトイレの真横みたいなところでさ、もうちょっと話してスペース空いてるよとか思ったんだけど。あ、そう、地方だからその東京行くのに金がかかってっていう人がいて、俺も昔その地方から来てたからさ、
うん、
もう夜行バス夜行バスですよ、もう夜行バス夜行バス18切符18切符ですよ。
あ、
とにかく金がなかったからさ、あのコミケでも別に売れるわけじゃないから、
うん、
もう基本的にコミケ行ったらもう赤字を抱えて帰ってくるみたいな。で帰り秋葉原よってまたのその なんか同人誌買っ、プレミア同人誌買ったり、うん、あのマジック・ザ・ギャラリングの単品買いしたり、なんかすげえ金使って帰ってくるみたいな。なんか数万円持って、なんか10万くらい持って0円にして帰ってくる感じとかね。あなんかもうやりきれねえ。そのマジック・ザ・ギャラリング再開したいのに、トレガゲームはすごい好きで、うん、なかなか最近やる機会ないんだけど、そう、コミパだとうまくいったのにね、コミパのやつあいつ才能上がりすぎだからさ、レベル上げたらガンガン売れるようになるっていう。あんなやつはいないだろみたいな。あとなんだっけ、あのなんか、ロン毛のさ、なんかあの創作やってる女の子いたじゃん。
あ、はいはい、
あのイベントグラフィックの悲しさは異常みたいな。売れてねえみたいな。あの、創作ジャンルで全然売れてないという、あのリアルな感じみたいな。あ、スバルだ。あの感じたまんないよね。
うん、
そう、俺なんだっけ、名前忘れちゃったけど、あの、あのチャン様がモデルのキャラ、なんだっけ、エイミだったっけ、あいつが好きなんだけど、なんか売れっ子サークルの人。
ああああ
ああ、大バカエイミ、懐かしい、ね、大バカエイミだね。コミコはいい作品だったね。その同人ネタの漫画ってまあちょこちょこあって、同人ワークとか、まあ、コミコはまあ最初ゲームだったけど、
うん、
なんかああいうの面白かったね。実際にもそこそこリアルなとこもあるし、
はい、
そう、大同人物語もなんやかんやリアルだからね。ああいう人いるよ。実際この豚がとかは言わないけど、ああいう感じの人いる。本当になんか金にギスギスしても俺は逆に面白いと思うんだけどね。実際本当になんか売り上げみたいな人いるんだよ、やっぱ結構、
うんうん、
どうやってカビサークルに上り詰めてやるかみたいな、なんか天下不武みたいな、そうないと。ああいうやり方も面白いと思うし、なんか野心が高い人は俺は結構好きだから、
うん、
なんか昔はそういうのに憧れたけど、なんかいざ自分がなんかそのプロサッカーとか、なんかカビサーとかになってみると、なんか普通みたいな。どうやったら壁になれるんだろう、まあ、継続は誓わないということと、
うん、
まあいろいろなんかコミケってなんか独自のなんかその売れ方とかあるから、うん、なんか壁さんの人とか研究してみるといいんじゃね、いいんじゃね、適当。はい、というわけで、はい、あと5分くらいなので、そうそうエンディングのコーナーに移ります。
はい、間違った。
はい、エンディングのコーナーです。ちょっと今日雑談すぎた。
普通の雑談だったんだよ。
普通の雑談。チャットだろこれみたいなことは思うんだけど。そうですね、ちょっと新作とまとまったやっぱ情報がないとなかなかなりがちになるので、やっぱ制作者オッズのコーナーの質問って結構重要だから、
うん、
皆さんちょっとメール送るから事前にちょっと考えておいていただけると。
なんで他人に頼んでん
の。大変ありがたいです。そう、自分でその勝手にネタを考えて喋ってもいいんだけど、まあ、それも事前にちょっと考えておいた方がいいね。
そうそう、ね、
多少は内容のある会話をしないと、
うん、
1時間その皆様の時間を奪っとるわけで、
うん、
はい、というわけで時間から、
あ、新作いつ出るんだっけ。
新作は年内。冬込み。一応冬込みに、テルチューンで申し込み、なおかつ俺もちょっと一旦今回のコミケが終わったら、二次創作を離れ創作のジャンルで申し込み始めるので、
うん、
もしかしたら、まあ、テルチューン落ちちゃったら、まあ、そっちで売ったりもするかもしれません。一応年内にパッケージを目標にしております。
合体サークルみたいな可能性はあるの。
合体ってまあ意味ないんだよね。
あ、そうなんだ、うん、
合体はどういう扱いなの。片方落ちたら両方落ちるのかな。
それ悲惨じゃ
ん。でも2スペース塊で申し込んでるからそういうことなんだよね。分かんないけど、俺合体って多分やったことないんじゃないかな、友達いないから。多分俺やったことないわ合体は。
あれって両方落とされるのか。悲惨じゃない。それ、じゃあ落とされやすい人が入ってたら辛いってことだよね。
そういうことでもないんだろうけど、よくわかんないね。結局その一塊のスペースとして扱うから、もう一個として見なされるんだよね。1個のスペースで抽選しても落ちたら落ちたって、多分合体だから落とせれないってことはないだろうし。そうね、まあ合体は多分しないと思って、まあそもそも日が違うと思うんだよね、創作のジャンルと同人ゲームって。実際まあ俺創作のスペースってまあ基本漫画本とか出していくので、まあまあまあ落ちた時にまあそこでも売れるということで、まあ、ちょっとやってみたい。そうですね、僕のサークルとテルズチューンのスペースで申し込む感じになりますね。 そう、実際そのアイマスとかのスペースに置いてもいいんだけど、やっぱ客層がちょっと違いすぎるのと、あと今回ちょっと珍しく委託とか受けちゃってるので、まあ、ちょっとスペースがないので、そうですね、コミケとかの情報もおいおいやっていきます。はい、ということで、まあとりあえず、まあ本番はまあコミケ終わってからの秋冬
ちょ
っと頑張りたいところですね、うん、あ、男の多いスペースは行きづらいというか、まあもうコミケが行きづらいですよね、それは確かに、もう夏とかきついよね、もう、うん、はい、というわけで、次回も、1ヶ月後かな、今のところまあ月1で撮ってて、うん、まあ実際その俺の仕事が空いた9月からまあちょっと月2くらいは考えてますけど、はい、今のところまあ月1で、
はい、
やっていきたいと思います。というわけで、コミケ前に1回、まあもう出るコミケ出ないからな。まあまあまあ暇だったら、なんか話題があればやります。テルチューンのスペースに行った時、上田さんが怖いしてた顔してたから、ちょっと腰が引けた。俺かそれ。そう、テルチューンってたまに俺ブルチョロしてるからと関係ない人座ってる時あるんだよね。
まあでもほら一応なんだっけ、マグネット出たから、まあもう顔は割れてるわけじゃん。
いやまあだいぶ、まあそうなのかもしれないけど、俺が怖い顔してる、あ、俺もともと怖い顔なのかよくわかんないけど、大体まあしかめ面してるから、大体もう、まあ、
悲しい顔してる
感じ、遠征感の漂った顔してるから、もうこの世が、世の中が嫌いですみたいな。してるから仕
方ない、俺に触るなってやつ、
うん、仕方ない、俺に触るなみたいな、仲間などいらんのみたいな、比喩的な片付けですよね。まあどうでもいいんだけど、そう、俺杉田智和によく似てるって言われるんですけど、あんま似てないと思うんだけど、顔のなんかバランスみたいなのに似てるのかな、
どうなんでしょうね。
そう、白夜さんは人当たりのいい顔をしてるよね、よくわかんないけど、
そう、髪型が全人面はしてるかもしれない、
うん、まあ中身真っ黒なんだけど、あ、雰囲気似てる、そうなのかな、髪型が似てる、うん、どうなんだ。はい、というわけで、あと2分で終わりなので、何か言い残したことを手短にお願いします。
あの、マブラブもうすぐだよ。
ああ、
そう、オルタークロニクルです
ね、はい、あ、マブラブが期待作ということで、ゲーム楽しみみたいな、
めっちゃ楽しみ。
ああ、そうですね、夏休み、まあちょっと夏の間になんかゲームとかやってみるのもいいかもしれない。俺もその最近ちょっと新作がバンバン出てるから、ちょっとまあさっき言ったトリックロジックもそうだけど、ゲームをやるようにはしてますよね。
うん、上田さんはなんか、
そうですね、トリックロジックのそのさっき言った答え合わせみたいなキャンペーンが今やってて、うん、それに間に合うように謎解きをしてなんかちょっと送ってみようかなと思ってます。でも全くまあ解けずみたいな、難しいみたいな。まあそれがちょっとキリがついたら、なんかまだ開けてないフェイトエクストラを開けます。あ、下着 PC 版出るんだよね。そう、俺 XBOX 版はまあコンプリしちゃったから、うん、なんか追加とかそんなないみたいなんだけどね。
基本同じなの？
基本同じらしい。ただまあ新要素とかの発表があるとかないとかなので、ちょっと楽しみにしています。うん、あ、 CG だけっぽいね。通過 CG もまあそんなたくさんないらしいし、うん、まあ指導のかっこよさは異常みたいな。あ、魔法用楽しみだよね。そう、魔法用はちょっと怖いんだよね、うん、
どっぷりハマってる。
うん、面白そうすぎて。
あ
とその切り切りを使ったまあシステムのまあ進化具合みたいな、実際まあインターフェースが全然変わってたりして。というわけで、あと5秒なので終わりたいと思います。はい、終わり